Well, today we are going to continue our journey to the cross with Jesus as witnessed by the Apostle Peter and told to the writer Mark.
今日私たちはペテロがその目で見て、福音記者マルコに語ったイエス様の十字架への旅を続けます。
We took a detour away from Jesus in our last sermon as we saw Peter at his greatest point of failure, as three times he denied that he even knew Jesus.
前回の説教ではペテロがイエス様を知っていることすら三度も否定した最大のつまずきを見ましたので、イエス様から少し遠回りしてしまいました。
But today we return to what is happening to Jesus in Mark 15 verses 1 through 20, and we find him at the second trial, which takes place immediately before his crucifixion.
今日はマルコによる福音書15章1節から20節までで、イエス様が十字架につけられる直前に行われた2回目の裁判の場面に戻ります。
And in this second trial, we see today two rulers, one human and one God. And the weak human ruler sends the king of the universe to his death as the people of God reject their true king.
この2回目の裁判では2人の支配者、1人は人間、1人は神を見ることができます。神の民が真の王を拒む中、弱い人間の支配者が宇宙の王を死に追いやります。
Now, to set the stage for this trial, remember that Jesus has been arrested the night before.
この裁判の舞台をお膳立てするために、膳立てるためにイエス様が前夜逮捕されたことを思い出してください。
He's taken to an illegal religious trial.Conducted by the Jewish leaders then.
イエス様はユダヤ教の指導者たちによって行われた違法な宗教裁判に連行されます。
That trial ended with Jesus himself giving them the religious justification they needed to condemn him to death by proclaiming what they would interpret to be blasphemy.
その裁判は彼らが神を冒涜していると解釈することを宣言することによって、イエス様に死刑を宣告するために必要な宗教的正当性をイエス様ご自身が彼らに与えることで終わりました。
We read his response in Mark chapter 14 verses 61 through 62.
その応答をマルコの福音書14章61から62節に読みます。
Again the high priest asked him, Are you the Christ?The Son of the Blessed? And Jesus said, I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven.
しかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は本べき方の子、キリストなのか。そこでイエスは言われた。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲とともに来るのを見ることになります。
In that response, Jesus was clearly claiming to be God as well as the Messiah. And this led to Jesus being condemned by these religious leaders to die.
イエス様は明らかに神であると同時にメシアであると主張しており、そのためにイエス様は死刑を宣告されました。
The problem was the Sanhedrin, the religious rulers, they didn't actually have the right, legally, to condemn someone to death. So they needed the Roman governor to approve Jesus' death and to actually sentence him to die.
問題は、サンヘドリンには誰かを死刑にする法的な権利がなかったことです。そのため彼らはローマ政府の総督にイエスの死を承認してもらい、実際に死刑を宣告してもらう必要があったのです。
And so with that being said, let's look at this passage for today.
それではこの箇所を見てみましょう。
We'll begin by reading verses 1 through 5 of Mark chapter 15, where we see Jesus, the King of the universe, in silence.
マルコの福音書15章の1節から5節を読むことから始めます。そこには宇宙の王であるイエスが沈黙している姿が描かれています。
The Bible says, and as soon as it was morning, the chief priest held a consultation with the elders and scribes and the whole council. And they bound Jesus and led him away and delivered him over to Pilate. And Pilate asked him, Are you the king of the Jews?And he answered him, You have said so. And the chief priest accused him of many things. And Pilate again asks him, Have you no answer to make? See how many charges they bring against you. But Jesus made no further answer, so that Pilate was amazed.
マルコの福音書15章1から5節。夜が明けるとすぐに、祭司長たちは長老たちや立法学者たちと最高法院全体で協議を行ってからイエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか?イエスは答えられた。あなたがそう言っています。そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか?見なさい。彼はあんなにまであなたを訴えているが。しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。
Since the Sanhedrin, the Jewish leaders, they didn't have the right to put Jesus to death. And so they decide to take him right away to the leader who could, the Roman governor whose name was Pilate.
ユダヤ教の指導者たちであるサンヘドリンはイエス様を死刑にする権利を持っていなかったのでイエスを死刑にできる指導者ローマ総督ピラトのもとにすぐに連れて行くことにしました。
Now, Pilate is a man that history does not look well upon.
さてピラトは歴史上あまり良い印象を持たれない人物でした。
He was the Roman governor for 10 years.From AD 26 to AD 36.
彼は紀元26年から36年までの10年間ローマ総督を務めました。
Now, the Jewish population already did not like the rule of the Roman government. But Pilate added to that animosity by his actions that he took.
ユダヤの人々はもともとローマの政府の支配を嫌っていましたが、ピラトは彼の行動によってその反感に拍車をかけました。
Pilate was a Roman citizen. He was from the Roman upper middle class from the clan of Ponti, which is why you see him named as Pontius Pilate in other gospel accounts here in the Bible.
彼はローマ市民でポンティ一族のローマ上流中産階級出身であり、他の福音書の記述にポンテオ・ピラトという名前が見られるのはそのためです。
He had a habit of doing things that offended the Jews. Like he paraded a military insignia into the city of Jerusalem with the emperor's image on it, which did not set well with them.
彼は皇帝の肖像が描かれた勲章をエルサレム市内に誇示するなど、ユダヤ人を怒らせるようなことをたびたびしました。
He confiscated or really stole money from the temple's funds and he used those funds to build an aqueduct near there.
彼はまた神殿の資金を没収したり盗んだりして水道橋建設の資金にしました。
Jewish historians Philo and Josephus both portray him as being a corrupt and a cruel man.
ユダヤの歴史家フィロとヨセフスは彼を腐敗した残酷な人物として描いています。
As the Roman governor in the area, he had full control of all the local Roman military assets.And he would use those assets to respond to even the smallest issue in society.
彼は地元のローマ軍の全資産を掌握しており、些細な問題にもそれを使って対応しました。
eventually that overreaction would actually lead to the Roman government removing him from his position and recalling him to Rome, where some records indicate that he may have been executed by Emperor Nero.
結局その過剰反応によってローマ政府は彼をその地位から解任しローマに呼び戻すことになるのですが、ネロによって処刑されているのではないかという記録もあります。
This was the Roman governor who Jesus now stood before.
その男こそ今、イエス様の前に立っているローマ総督でした。
This cruel man had one job in the eyes of the Roman government who he reported to. It was to keep peace in the region.
彼が直属するローマ政府の目からは、この残酷な男には一つの仕事しかありませんでした。地域の平和を維持することです。
He was to stop insurrection against the Roman government.
ローマ政府に対する反乱を阻止することでした。
So, although it was not a crime to claim to be the Messiah, as I mentioned 3 weeks ago, the Jewish authorities used the popular understanding of who the Messiah was, that he was coming to free Israel from the grip of Rome, to levy charges of political sedition against Jesus.
つまり3週間前に述べたようにメシアであると主張することは犯罪ではありませんでしたが、ユダヤ人当局はイスラエルをローマの支配から解放するために来る政治的メシアという民衆の理解を利用してイエス様に対する政治的扇動罪を負わせることができたのです。
If you remember, the Messiah, by popular understanding, not by biblical understanding, would be the king from David's line that would be the true king of Israel, the king of the Jews, which of course is biblical.
民衆が理解するメシアとは、イスラエルの真の王、ユダヤ人の王となるダビデの血筋の王のことです。
We see what's happening here more clearly in the more detailed description of what verse 3 calls many things they accuse Jesus of when we look at Luke chapter 23 and verse 2.
このことはルカによる福音書23章2節にある3節で彼らがイエス様を非難した多くのことで呼ばれるものより詳細な記述にはっきりと表れています。
And there the Bible says, and they began to accuse him, saying, We found this man misleading our nation and forbidding us to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ, a king.
ルカの福音書23章2節、そしてイエスを訴え始めてこう言った。この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。
Remember, Christ is the term for Messiah used in the New Testament.
キリストとはもちろん、新約聖書のメシアのことです。
Of course, any king who would come against Rome would need to be destroyed to keep peace within the Roman Empire. This Pax Romana, you may remember from history class, that they had built.
もちろんローマに逆らうような王はローマ帝国が築いたパクスロマーナの平和を維持するために滅ぼさなければなりません。
And so Pilate, hearing the charges that this man had proclaimed himself to be what the Jewish religious, leaders were characterizing as a king who had come to free Israel from Rome,asked Jesus about this in a very direct way. Are you the king of the Jews?
そこでピラトはこの男は自らをユダヤの宗教指導者たちの言うところの王であり、イスラエルをローマから解放するためにやってきた王であると自称していると告発を聞き、イエス様にそのことを直接問いただしました。あなたはユダヤ人の王なのか？
Now, we know from the other Gospels that Jesus makes more statements before his death. But Mark uniquely shows Jesus as silent before the ones who crucify him.
さて私たちは他の福音書からイエス様が死ぬ前にもっと多くの発言をすることを知っていますが、マルコ書はユニークにイエス様を十字架につける者たちの前で沈黙するイエス様を描いています。
In fact, after his answer to Pilate here, Jesus will not say another word in the book of Mark until verse 34 when he's hanging on the cross and says his final words just before dying.
実際、ピラトに対する考えの後、答えの後、イエス様が十字架にかけられ死ぬ直前に最後の言葉を述べる34節までマルコ書ではイエスはもう一言も語られません。
And so Jesus gives his last response he will give, and after that silence in verse 2 where he says, You have said so.
つまりイエス様は最後の返答をし、2節の沈黙の後、あなたがそう言っていますというのです。
Now, the focus here in the original language is on the pronoun you.
彼の返答の焦点はあなたという代名詞です。
What he's really saying here is it's kind of more of a provocative remark along the lines of you yourself should consider this.
これはあなた自身がこのことを考えるべきだ。という意味の挑戦的な発言です。
So Jesus didn't deny that he was the Messiah, the King of the Jews, but he was challenging Pilate to consider what it would mean if that really was true.
イエス様は自分がメシアであり、ユダヤ人の王であることを否定したのではなく、それが本当だとしたらどういうことかを考えるよう、ピラトに疑問を投げかけているのです。
But after that point, the king of the universe was silent until he willingly laid down his life on a cross.
しかし、その後、宇宙の王は自ら進んで十字架上で命を捨てるまで沈黙されました。
And so we read in verse 5, But Jesus made no further answer so that Pilate was amazed.
ですから5節にこうあります。しかし、イエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。
An ancient church pastor and martyr for the faith, Justin, said this was not a silence of defeat, but a silence of surrender to God's sovereignty.In the passion.
古代教会の牧師であり殉教者であったユスティンはこれは敗北の沈黙ではなく受難における神の主権への降伏の沈黙であったと述べています。
You have to understand that this was not that this was about following God's will, not about an earthly rulerExerting his authority over Jesus.
これは神の御心に従うというイエス様の従順を示しています。地上の支配者に屈服することではありません。
Just as it was prophesied about the Messiah in Isaiah 53:7, where it says, He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth.Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep before its shearers is silent. So he opened not his mouth.
イザヤ書53章7節でメシアについて予言されたように、彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほふり場に引かれてゆく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。
With Jesus as the silent king on trial, literally before those whom he created, the focus is now all on this human ruler, Pilate.
沈黙の王であるイエスが自らが作り出した人々の前で裁判にかけられた今、 焦点はすべてこの人間の支配者ピラトに当てられています。
And what we see in this cruel man is a reluctance to put Jesus to death, but also a weakness at his core that cares more about the will of the people rather than doing what is right. Because this human king is weak.
この残酷な男の中に見えるのは、イエス様を死刑にすることには消極的ですが、その根底にあるのは正しいことをするというよりも民衆の意向を気にする弱さです。
Let's read verses 6 through 15 of Mark 15 together.
マルコの福音書のこの6節から15節を一緒に読んでみましょう。
The Bible says, Now, at the feast, he used to release for them one prisoner for whom they asked. And among the rebels in prison was one who had committed murder in the insurrection. There was a man called Barabbas. And the crowd came up and began to ask Pilate to do as he usually did for them. And he answered them, saying, Do you want me to release for you the king of the Jews? For he perceived that it was out of envy that the chief priest had delivered him up. But the chief priest stirred up the crowd to have him release for them Barabbas instead. And Pilate again said to them, Then what shall I do with the man you call the king of the Jews? And they cried out again, Crucify him. And Pilate said to them, Why, what evil has he done? But they shouted all the more, Crucify him. And so Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas. And having scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
6節からところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにはバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が上がってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えた。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは再び答えた。ではお前たちはユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。すると彼はまたも叫んだ。十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼はますます激しく叫び続けた。十字架につけろ。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。
What we don't see here in Mark is that there's an additional trial that happens at the next higher level of Roman government between verses 5 and verse 6.
マルコ書には記されていませんが、5節から6節の間にローマ政府のさらに上のレベルで裁判が行われています。
Luke tells us that Pilate tries to get himself out of this situation by sending Jesus to King Herod, who actually rules over the area of Galilee instead.
ルカ書によれば、ピラトはイエス様をガリラヤ地方に治めるヘロデ王のもとに送ることで、この状況から逃れようとしました。
But Herod also wants nothing to do with this. And he says he can't find any reason to put him to death. And so he sends him then back to Pilate.
しかし、ヘロデ王もこの件には関わりたくないようで、イエスを死刑にする理由が見つからないと言い、ピラトに送り返します。
And that's where verse 6 picks up here.
この6節から再び話が続きます。
Now it seems like there's a tradition where the local ruler can pardon a prisoner at this time each year. So Pilate, he sees another way for himself out of this situation.
毎年この時期には地域の支配者が囚人を赦免する伝統があるようなので、ピラトはこの状況を打開する別の方法を見出します。
The problem is that he very clearly sees Jesus is not guilty of what the religious leaders are accusing him of.
問題はイエス様が宗教指導者たちが非難しているような罪を犯していないことをピラトがはっきりと見抜いていることです。
Jesus is not trying to overthrow the government and proclaim himself king, and the religious leaders are twisting what he said in order to paint him as a rebel of some sort who's leading an insurrection.
イエス様は政府を転覆させ、自ら王と宣言しようとしてはおらず、宗教指導者たちはイエス様の言葉をねじ曲げて、イエス様を反乱を起こす反逆者として描いているのです。
And so these religious leaders then stir up the crowds against the Messiah they claim to look for, and truly against the God that they claim to worship.
そこでこの宗教指導者たちは自分たちが探し求めていると主張するメシアと自分たちが崇拝していると主張する神に反対するよう群衆を煽動します。
And they convince the crowd.To call for the release, not of Jesus, but of an actual insurrectionist who committed murder trying to overthrow the government.
そしてイエス様ではなく政府を転覆させようとして殺人を犯した実際の暴徒を釈放するよう求めるように説得しました。
And Mark wants to make it clearThat Pilate doesn't believe that Jesus is guilty of anything deserving crucifixion, but he's a morally weak man without the courage to stand against the injustice being stirred up by the Jewish religious leaders.
マルコはピラトがイエス様に十字架刑に値する罪があるとは考えていないが、道徳的には弱い人であり、ユダヤの宗教指導者たちが煽る不正に立ち向かう勇気がないことを明らかにしたいのです。
So he tells us in verse 10, for he perceived that it was out of envy that the chief priest had delivered him up.
そこで彼は10節でこう語ります。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。
And so Pilate gives into the crowds.And he releases Barabbas while ordering the crucifixion of Jesus.
そこで彼は群衆に屈し、バラバを釈放する一方で、イエス様の十字架刑を命じました。
But he doesn't turn Jesus just over to the military for crucifixion before also scourging him.
しかし、イエス様を軍に引き渡して十字架につける前に鞭打ちました。
We shouldn't miss the torture that takes place even before the crucifixion occurs.
この十字架刑の前にもこの拷問が行われていることを見逃してはなりません。
Flogging or scourging someone was the cruel and savage way that the Romans would prepare someone to be killed then by crucifixion.
鞭打ちや長尺はローマ人が十字架で殺される誰かを準備する残酷で野蛮な方法でした。
My goal is not to give children nightmares today, but because you and I live in a modern society that has thankfully rejected the inhumane way that people were executed in years past.We really do need to understand what is happening here.
私のここでの目的は現代の子供たちに悪夢を見せることではありません。私たちはその昔に人々が処刑された非人道的な方法を否定する現代社会に生きていますので、ここで何が起こったのかを理解することです。
The prisoner, in this case Jesus, would have been stripped of their clothing.They would have been tied to a post.
囚人、この場合イエス様は衣服を剥ぎ取られ、柱に縛り付けられました。
And while tied and unable to move, they would be beaten with a leather whip which had bits of bone or metal woven into those strips of leather.
縛られ、身動きが取れない状態で骨や金属片がはみ込まれた革の鞭で打たれました。
There was no limit on how many strokes could be delivered by the one delivering the punishment, and people often died from this torture alone.
鞭を振る者の打つ回数には制限はなく、この拷問だけで命を落とすことも少なくありませんでした。
This whip was quite long, and it would actually wrap around the person's body, and as it was pulled back, it would tear flesh off, and it would leave open and bleeding wounds all around the person.
鞭は長く人の体に巻きつき、引き戻されると肉が引きちぎられ、開いたままで出血する傷が残ります。
It was so gruesome to even watch that women would never be forced to watch it, nor would they ever subject a woman to this torture.
見ているだけでもゾッとするような拷問だったので、女性には決して見せませんでしたし、その仕打ちを女性には受けさせませんでした。
It was done so that the process of death from crucifixion would actually come sooner.
それは貼り付けによる死の工程が早まるようにするためにされていました。
And then this isn't even the end of the torture leading up to the cross as Jesus, the silent but true king, was then rejected and mocked.
そして十字架に至るまでの拷問はこれで終わりではありませんでした。沈黙を守っていましたが、真の王であるイエス様が拒絶され、あざけられました。
Look with me at verses 16 through 20.
16から20節を見てください。
The Bible says, and the soldiers led him away inside the palace, that is the governor's headquarters, and they called together the whole battalion. And they clothed him in a purple cloak, and twisting together a crown of thorns, they put it on him. And they began to salute him, Hail, King of the Jews! And they were striking his head with a reed, and spitting on him, and kneeling down in homage to him. And when they had mocked him, they stripped him of his purple cloak and put his own clothes on him. And they led him out to crucify him.
16節から、兵士たちはイエスを谷間に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから紫の衣を脱がせて、元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。
Before leading him away for crucifixion, the Roman soldiers now mock the king of the universe with a crown made out of Middle Eastern thorns, probably 5 centimeters in length, beat down into his head with multiple blows of a stick, a reed. Think something like bamboo.
ローマの兵士たちは十字架につけるためにイエス様を連行する前に、束ねた足の棒で何度も殴りつけながら、長さ5センチはあろうかという中東の茨でできた冠を彼の頭にかぶせ、宇宙の王を嘲笑いました。彼は王族の色である紫色の街灯を彼の皮膚が破れ血が流す背中と脇腹に見せ、彼の目には偽物の自称王であると人を嘲笑いました。
They place a purple cloak, the color of royalty, onto his torn and bleeding back and his sides in order to mock the one they saw as a fake and a self-proclaimed king.
イエス様に王族の色である紫色の街灯を、かぶせで血を流す背中と脇腹に突き刺せ、彼らの目には偽物の自称王である人を嘲笑いました。
This isn't just a few soldiers involved in this action.
この行為に関与したのは数人の兵士たちだけではありませんでした。
This group described as a battalion in verse 16 is about 600 soldiers.
16節で大隊と表現されているこの集団は約600人の兵士たちでした。
The focus here in Mark, though, notice it's not actually on the physical pain, but this mocking spectacle that is made of Jesus.
しかしマルコ書で焦点となっているのは実際の肉体的な苦痛ではなくイエス様を嘲笑う情景です。
This is more than just carrying out an execution. It is a mockery of God's Son. It's a rejection of who He is by all of those involved.
これは単なる処刑ではなく、神の御子に対するあざけりであり、関係者全員によるその御子に対する拒絶なのです。なぜこのようなことが起こっているのでしょうか。
Acts 2, verse 23 tells us, This Jesus...Delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men.
使徒の働き2章23節。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。
Jesus is being delivered up.To Pilate, delivered over to the soldiers, beaten, mocked, rejected, because God the Father Himself has planned for this to happen to His only Son for one singular purpose.
イエス様はピラトに引き渡され、さらに兵士たちに引き渡され、殴られ、あざけられ、拒絶されるのは、道しなる神ご自身がたった一つの目的のために、その一人をにこのようなことが起こるように計画されたからでした。
John 3:16 tells us, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.
ヨハネの福音書3章16節にその答えがあります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
That purpose is to glorify himself by saving people from their sin.
その目的とは人々を罪から救うことによってご自身に栄光を期すことです。
His love for those he created and predestined to be his people drove the Father's plan and the Son's obedience to that plan that would be complete on the cross and proclaimed by the resurrection.
ご自身が創造し、ご自身の民となるように前もって定められた人々に対するご自身の愛が道しの計画と十字架上で御子の従順が完成され復活によって宣言されたのです。
And he did this because you and I, we all have a problem.
それは私たちも、あなたも私も皆問題を抱えているからです。
We were created by a holy and a righteous God who made us in his image.And called us to bring glory to himself as image bearers, caring for this world that he created for us.
私たちは清い、義なる神によって創造されました。神は私たちをご自身にかたどって作られ、ご自身が作られたこの世界を支配し、守る似姿の担い手として、ご自身に栄光を期すように召されました。
But the first human, Adam, sinned, and as our federal head representing all of humanity, brought the curse of sin and with it death on us all.
しかし最初の人間は罪を犯し、全人類を代表する連邦の長として罪の呪いをもたらし、私たち全員に死をもたらしました。
And Romans chapter 5 verse 12 says, Therefore just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned.
ローマ人への手紙5章12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に。
But from the very beginning, starting with the Adamic covenant, God promised this first sinner, this man Adam, that a Messiah, a Savior would come who would crush Satan's head for us all.
しかし、初めからアダムの契約から始まり、この最初の罪人アダムに対して、神は私たち皆のためにサタンの頭を砕く救い主イエスが来ると約束されました。
And just as Adam had failed, that Savior would succeed as a perfectly holy human being who would represent us before a holy God and perfectly keep God's law.
つまずいたアダムが私たちの代表として罪をもたらしたように、その救い主は聖なる神の御前で私たちを代表し、神の掟を完全に守り、完全に聖なる人間として使命を果たされました。
And all through the Old Testament, time after time, we learn more and more about this Savior until finally, he's revealed in the New TestamentAs Jesus Christ, whom the Apostle John describes in John 1:29 as the Lamb of God who takes away the sin of the world.
そして旧約聖書を通して私たちはこの救い主についてだんだんと学び、新約聖書ではついに使徒ヨハネがヨハネによる福音書1章29節で描写しているように、イエス・キリストとして啓示されるのです。
And the reason he can take away our sin is because when he hangs on that cross, God the Father places on this perfect, holy Son all of the sin of humanity, all of our sin, everything that you and I have ever thought, said, or done that was not perfectly obedient.To God, our Creator, and completely aligned with His glory.
ヨハネの福音書1章29節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そしてイエス様が私たちの罪を取り除くことができる理由は、主が十字架にかかるとき、道なる神がその完全な聖なる御子に人類のすべての罪を負わせるからです。私たちの創造主である神に完全に従順でなく、神の栄光と一致していないあなたや私の考えや言動のすべてをもイエス様が負われたのです。
1 Peter chapter 2 verse 24 says He himself bore our sins in his body on the tree that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed.
ペテロの手紙第一、2章24節。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、そのうち傷のゆえにあなた方は癒された。
As the second head, the second man to represent humanity, but this time as perfectly holy, as completely without sin, God put our sin on Jesus.
第二の頭として、人類を代表する第二の人として、しかし今回は完全に聖なる罪のない人として、神は私たちの罪をイエス様に負わせました。
Every stripe of blood from that whip, every thorn and blood drop that fell from that crown was for our healing, our salvation from our sin, not his.
その鞭の打ち傷の血の一筋一筋、その茨の冠の棘の一本一本は、私たちの癒しのため、罪からの救いのためでした。
Because those were the stripes that you and I deserve to suffer under God's wrath, his anger, righteously against us for our sin.
なぜなら私たちの罪に対する神の怒り、私たちに対する神の怒りのもとで私たちが受けるにふさわしい鞭打ちだったからです。
Instead, he poured out all that wrath, all the anger against his own son through the hands of ungodly religious leaders, a weak king and a mocking army.So that you and I can turn to Jesus and find salvation.
その代わりに神はその怒りと罰を不敬虔な宗教指導者たち、弱い王、あざける軍隊の手を通してご自身の御子に注がれたのですか。
And so I encourage you today, don't run away from this brutal picture of our suffering Savior.
ですから私たちの苦難のしもべである救い主の残酷な姿から逃げてはいけないのです。
Instead, I would urge you to repent of those sins that sent him to those soldiers and to that cross and follow by faith the one who took the punishment for all of those sins on himself.
その代わりにイエス様を兵士たちに引き渡し十字架につけさせた私たち自身の罪を悔い改め、それは全ての罪の罰を自ら受けてくださったお方に信仰によって従いましょう。
If you've done that, if you've accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior, and then taken that first step of obedience in baptism, then I invite you to join today in rememberingThat sacrifice and remembering that broken body, that spilled blood in this sacrament or ordinance of the Lord's Supper.
あなたがイエス・キリストを主であり救い主として受け入れ、バプテスマという従順の第一歩を踏み出したのであれば、今日この主の晩餐の聖霊典においてその犠牲、砕かれた体、流された血を思い起こすことに参加なさってください。
This is a meal that we take together because Christ's sacrifice unites all of us who know him. Regardless of language or culture, all of us today stand here or sit here in need of a Savior.
キリストの犠牲による聖餐は言葉や文化に関係なくキリストを知る私たち全員を結びつけ、私たち全員が救い主を必要とする罪人として立っているからです。
After I pray, the deacons will serve the bread and cup, and we will eat together and we will drink together.
弁牧師が祈った後、執事がパンと杯をお配りします。
If you don't know the Savior Jesus today, then I would ask you to watch.Rather than participate, but I would ask you to consider why Jesus made this sacrifice that we're going to remember for you.
もしあなたが今日この救い主イエスを知らないのであれば、参加するのではなく見学され、なぜイエス様があなたのためにこの犠牲を払われたのかをぜひ考えてみてください。
Perhaps today can be the day of your salvation.And freedom from sin as you accept his sacrifice by repenting of your sin and accepting Jesus as your Lord, your King, and your Savior.
罪を悔い改め、イエス様をあなたの主、あなたの王、あなたの救い主として受け入れることで、イエス様の犠牲を受け入れ、 今日があなたの救いと罪からの解放の日となるよう祈ってみませんか。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we worship you today as sinners who have been saved by your grace. Because when we look at Jesus and we see his sacrifice and his suffering, we see the great love that you have for us, the grace that you poured out on us as undeserving sinners. And Lord, we can't say enough thank you for this sacrifice. Lord, I pray that even as we turn now to the Lord's Supper, to this communion table, that Lord, we would recognize within these elements the memorial to your presence and to the real sacrifice that you made on our behalf. And that, Lord, we would never take for granted how great a salvation your grace has given to us. Lord, I pray for the person in here who may not know Jesus Christ, that, Lord, you would, in your grace, grant them faith and repentance today and help them to see for the first time the sin the way that you see it, that separates them from their God, and bring them to yourself in saving faith in Jesus Christ. Father, be glorified as we share this meal together as your church, your body. May we continue to worship and glorify you. We pray this in Christ's name. Amen.